くらえ、佐島さん。
え、なんすか。
なんだと。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がワイワイ漫画を語る漫画760、お送りするのは佐島と
庭です。
漫画760は佐島と庭がいろんな漫画の魅力をふんわりワイワイお伝えするラジオです。語りたいポイントのために必要な部分をバラすスタイルなので大きなネタバレは基本ありませんが、どうしても軽くネタバレはしてしまいます。ネタバレは困るって人は、漫画を読んでからご視聴ください。
番組面白いと思った方は高評価、チャンネル、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。
僕最近電車乗って外出ることは、まあ徐々に機会増えてきたんですよ。
はいはい、
まあ、仕事行ったりとかね、
うん、
まあ、遊びに行ったりとかで、
うん、
でこの間ね、一人で電車乗ってた時に席空いてたんで座ってたんですけど、
うん、
ラブラブカップルが来ましてですね。
ほうほうほう。
で、ただ周りちょっと座るとこが、二人で座るとこなかったんで、
はい。
もう僕のね、目の前にこう、立ったんですよ。ラブラブカップルが、うん。
はい。
ラブラブカップルっていう言い方自体なんか若干古い気するけど、まあまあ、ちょっとそこは置いといてね。
うん。
なんていうんですか、熱いアベックとかなんですか。
いや、それこそ古いやろ。
まあ、ほんでね、その、彼女さんの方が僕の目の前やったんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、彼氏さんが僕の、右前ぐらいやって、
うん。
なんかもうほんまにもうラブラブすぎて、ずっとこうなんかベタベタベタベタしてて、
うん、
でも彼女さんの方が彼氏の方にもうすごい角度でもたれかかってたんですよね。結構重ないそれみたいな。
はいはいはい。
そのもたれかかるた時の勢いで、その彼女さんの方が手に下げてた割と大きめなカバンをなんか僕の膝の上にね、置いてきたんですよ。まあ、多分気づかなかったのかなって感じだったんですけど、
うん、
ドサッと置いてきて、いや結構重いなと、
うん。
なんならちょっと痛いぞっていうぐらいあって、
はい、うん、
まあまあまあ、でもその彼女さんもなんかね、まあイチャイチャして周りが見えてへんのやろうなと。まあ別に全然イチャつくことに関して僕はなんらネガティブな感情は抱いてないですけど、そこのなんか周り見えてへんのやろうな、まあじゃあ俺がちょっと避けたらええかと思って、こうバッて足どかしたんですよね。
はいはいはい。
そしたら、まあ、カバン自体結構重いから、彼女さんも僕がこう、どかしたタイミングで、うってなって、こう。なんか、お前空気読めや、みたいな感じで、ちょっとふって睨まれて、もう一回置かれたんですよ。
もう一回置かれた、ちょっと。
もう一回置かれて、いや、なんか、何を読んだらいいん俺、みたいな。俺はこの場で何の役をやればいいんと思う。もう一回、まあ、どかしたんですけどね。
どかすんかい。
だって嫌やもん。なん
か、いや、それはまあそうや、それはそうや。
ずっと怒られるの嫌やもん。
うん。
やったっていう、なんか、イチャイチャカップルのなんか世界観って、全然入り込まれへんなと思った。
ちょ、終わり終わり、
いや、終わりっすよ。
どけた後どうなったの。
いや、どけた後はもうなんか、さすがに、ああ、もうこいつあかんわ、みたいな感じで、もう置いてこなかったんですけど、なんかそこでこう多分、なんていうの、僕の世界と彼らの世界でも、だいぶ溝ができたんでしょうけど、いやなんかちょっと役入り込まれへんかったなと思って。何、一体どういう、なんかこう、対応を求められてたんか全然分かれへんなと思って。
二回目置いてくる意気込みがすごいよね。どういうつもりなんやろって。
そう、なんか、あ、ここでなんかもう、なんていうの、その、敵意が見えるというか、ね、あ、俺、やりたくないことを求められてるって思ったっていう。感じ。
まあ荷物はね、上の棚に置けばいいからね。
そうそうそうそうそう、うん、
それはそうやわ、うん、
っていうね。
っていう電車の事件というか、
電車の事件があって、まあなんか外行くとおもろいことあるもんやなと。
いや、それは確かにね、そう、なんかエピソードがこう自粛期間って全然エピソードたまらへんかったけど、外出し始めてから少しずつこの、なんか喋りたいしょうもないエピソードって増えてくるよなって最近僕も思いました。
いや、そうなんすよね。なんかメモみたいな残してるんですけど、僕も。
うんうん。
あ、これ喋りたいなとか、
うん。
残してるんですけどね、ほんまになんか外出るたんびに伸びてくんですよね。どうしようってな
って。わかるわ。少しずつ増えてくるんで、まあちょっとね、小出しにしながら行きましょうか。
うん。もう雑談をひたすら僕と庭さんで出し合うだけの回作ってもいいかもしれない。
やばそうやな、その回。それはちょっとやばいかもしれない。じゃあ、そろそろ漫画の話に行きますか。今回の漫画はですね、バーン・ザ・ウィッチです。
お、魔女を燃やせですね。
まあ、そう言われるとちょっとあんまりあれなんですけど。
だってそうじゃないですか。
でも、そういう話じゃないと思うからな、この漫画。
まあ、そう、そうね。
はい。まあ、簡単に説明しておきますが、少年ジャンプを長らく支えたブリーチの作者、久保太斗先生が描く新作でございます。
いや、これ、なんか連載始まる前からめちゃめちゃプッシュされてましたよね。
まあ、なんかそもそもブリーチ20周年みたいなのもあったんかな？
はいはいはいはい。
なんかそういうキャンペーンというか流れもあってっていうのは多分あったとは思います。うんうん、で、漫画の設定をざっくり言っておきますと、魔女とドラゴンのファンタジー物語になっておりますと。
うんうん。
で、ちょっとね、ここからが少しずつややこしくなってくるんですけど、自然ドラゴン保護管理機関、ウィングバインドの保護官である魔女の二人が、ドラゴンに接触できない人々に代わってロンドンに生息するドラゴンたちを保護管理討伐するというお話になってます。
いや、なんかこう本話かどっかで聞いたことある設定な感じしますね。
それはどういう意味かなって思うんですけど、まあ、ちょっと置いておいて今多分ね言った中でもよくわからん設定があったと思うんで補足しますと、はいはいはい、まずそのロンドンが一応舞台なんですけどフロントロンドンの裏側に広がるリバースロンドンっていう世界があるっていうことなんですよね。
うんうんうん、
で、フロントロンドン の人間はドラゴンが見えないっていう設定で、まあ、いわゆるフロントロンドンっていうのは普通のロンドン側の人間で、
うんうんうん、
そのリバースロンドンの住人だけがドラゴンが見えると。まあ、特殊な人たちであると。
はいはいはい。
で、その特殊な人たちの中でも選ばれた人だけが、魔女や魔法使いになってそのドラゴンと接することができるっていう設定みたいなんですよね。
ああ。
ちなみにこの一般人がドラゴンを触ったら、禁錮100年か、まあ、最悪死刑らしいです
これなんかなんて誰もこの制度疑問抱けへんのかなってなりますよね。なんかこう災害なわけじゃないですか、うん、ドラゴンって。
はいはいはい。
その被害を受けた人が罰を受けなあかんみたいなやばいっすよね。
うん。これはなんでなのか分かんないですけど、もしかしたらね、あのストーリーの後半で。
そうね。
うん、そういうところも説明あるのかなと思ってはおります。
あとめっちゃ関係ない話していいですか？
どうぞ。
なんかフロントの対義語ってリバースなんやって、ここでなんか、めっちゃ納得がいったっていう、すごいしょうもない話なんですけど。
フロントの対義語ってリバースなんですか？
なんていうか、表のロンドンがフロント、ロンドンで、裏のロンドンがリバースロンドンっていう設定じゃないですか。
はいはい。
あれなんかこれって対義語そうなんかなと思って。
うん。
なんかリバースってこう裏返す動作の言葉っぽいじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんかぽいよなーと思いながら、いやまあでもリバースサイドとか言うからどうなんやろうと思って調べて、英語でね。
うん。
なんか調べたら、リバースの対義語、フロントの対義語がリバースやし、リバースの対義語がフロントって出てきて、その表面、裏面みたいな。
はいはいはいはい。
リバースって動作だけじゃなくて、裏側っていう、なんか、形容詞でもあるっていうのが、なんか初めて、なんとか意識して、へーってなったっていう。
なんか、ちょっとトリビアみたいな話になってますけど。
いや、英語を学べる久保太斗先生の漫画、すごいなっていうね。
そういう話じゃないんで、次行きますね。
ああ、うん。ええよ、別に。僕だけここ感動してくれればいいんですよ。
ちょっとキレてるやん。
分かる人に分かってもらえる。
はい。この漫画はですね、ジャンプ50周年記念、に発表された、記念後に発表された読み切りで、ごめん、ちょっとなんか僕のメモが雑で荒れないけど、まあ50周記念の時に発表されたかな。
そうっすよね、多分ね。記念の終わった後に発表された。なんか、こじつけにも程があるな、ちょっと。
で、その時に読み切りが発表されて、
うんうんうん、
で、こう2年の準備期間を経て、今シリーズ化されておりますと。
うんうんうんうん。
で、期間限定で、アニメの映画も放映されておりましたと。
はいはいはい。
で、Amazon プライムビデオでも視聴が可能ですと。
僕もこれ、プライムビデオで見ましたよ、アニメ。
うん、うん、うん。珍しくね、僕もアニメで見まして、このアマプラの方で。で、まあまあ、なんていうの、物語の話はちょっと後ほどするとして、
うん、
作中で出てくるドラゴン犬のお寿司ちゃんって子がいるじゃないですか。
あの、ドラゴンやけど犬になるんでしょ、逆やったっけ、犬やけどドラゴンになれるんやったっけ、
犬やけどドラゴンになるディスガイザーなんですけど。
はいはいはいはい。出てたよ。なんかよくわからへん横文字。
なんですけど、この、お寿司ちゃんの声がめっちゃ高くてちょっと笑いました。なんかね、あの、作中で出てくるお寿司ちゃんはドラゴンになった時で結構でかいんですけど。
はいはいはい。
でも、その時の声も、ノエルちゃん、パンツ見せてみたいな。
似てる。あれなんか、あの、令和にもなってそんなこと言ってええんやってなったんですけど、犬やから多分 OK なんですよね。きっと。
犬やからじゃないと思うけど。なんかまあ、そういうね、ちょっとアニメでニヤニヤしたとこもあるんですけど、あと、追加でちょっと話しておきたいことが、あの、新宿駅に、はいはい、この映画の公開とかかなに合わせて、あの、広告が出たりしてたんですよ。駅の、こう、張り出し広告みたいな、大きいやつ。
はいはいはいはい、はい。
がね、もうめっちゃデザインいいんすよ。
は
あ。あのね、まあそれだけじゃなくて、基本的にこの漫画、アニメ周りのクリエイティブがすごいかっこいいんで、それだけでも見る価値あると思いますね。
いやでもここ確かにさすが久保太斗先生やなっていう感じのね。
うん。
センスの良さというか。
そうそうそう。
かっこよさ。
素敵。
ああ。
なんかパンツにこだわるところはあるけど、なんかそういうデザインはね、一級品でしたね。
アニメの最後もパンツで締めましたからね。
ちょっとネタバレが過ぎるんじゃないでしょうか、佐島さん。
いやいやいや、そんな、そこそんなに
だって、まあいいや、ちょっと言い過ぎるとあれだ
けど、ね。まあまあまあまあ、はい、そうね、そうね。
うん。まあそんなね、この漫画界の話題を結構席巻してるバーンザウィッチについて話していきたいと思うんですが、
はい。
今回、ちょっとタイトルをつけましてですね。
ああ。
題して、期待の問題作。あなたはもう読んだか？読んでねえやつはフォローにでもなっちまえ。
いや、もう噛んだから、皆さんフォローにでもなっちまえ。って思いますよ、
ね。ああ、タイトル読みで噛むのはちょっとあかんわ。
あ、もうフォローかですわ、これ。フォローになった。
まあ、そういうことなんですよ。まあ、まあまあ、話していこうかな。
問題作なんですか、これ。
あの、問題作やと僕は思ってますよ。う
ん、出た告発会。
いや、告発会っていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと最後まで聞いてもらえばわかるかなと。
OK, OK.
思います。
はい。フォローの庭さんにじゃあ聞いてみましょう。
はい。いきますよ。
うん。
まず一つ目ですね。この漫画を語るにあたっての一つ目のポイント。
うん。
久保先生ワールド爆発ですね。
はい。ああ、まあ。まあね、久保先生やからね。
まあ先ほどからね、少しずつ久保先生っぽさが伝わってると思うんですが、今回の漫画のこのバーンザウィッチの主人公はダブル主人公になっておりますと。
はいはい。
で、巨乳ミニスカートのニーハシノエルと、貧乳絶対領域ホットパンツのニニースパンコールの二人が主人公です。
いやなんかそういう紹介されるとなんか、庭さんそこしか見てへんみたいな感じあるよな。
いや、ちゃうんすよ。これは、僕がこういう紹介をしてるみたいな、僕の意図でしてるみたいな感じじゃなくて、だってもうそう主張してきてるもん、この漫画は。言っとくけど。今まで、まあ、ブリーチのキャラでも、いわゆるこう、セクシーなキャラいっぱいいましたけど、
ランギクさんとかね。
そうそう、主人公じゃなかったからね。
あ、でも、何やったっけ、オレンジの髪の。
織姫。
そうそうそうそう。巨乳ミニスカートやったじゃないですか。
え、ミニスカートじゃなくなかった？
いや、でもなんか基本制服やからなんかもう大体ミニスカみたいなとこあるでしょ。
いや、でもここまで露骨じゃなかったよ。うん。
いや、でも確かにね、まあ、ニーハさん。
はいはい。
ってなんかあだ名で呼ばれてますけど、うん、ニーハさんは確かになんか巨乳ミニスカートやねんけど、まあなんか制服やし、まあまあそういうキャラおるかな、みたいな。
うんうんうん。
感じで、ね。アニメとかやし。
うん。
まあ、ええやろと思ってたんですけど、ニニーちゃんがね、
うん、
ホットパンツが、パンツなんですよね。
なんか、なんつったらいいやろ、ブルマみたいなね。
そうそうそうそう。なんか、いわゆるホットパンツじゃないんですよね。
うん。
僕の嫁さんと一緒に見てたんですけど、
はいはい。
ニニーちゃん、パンツなんて言われて。そう、特に前から見ると確かにね、なんかなんちゅうんですか、バンドって言うんやったっけ、サスペンダー。
ハーネスみたいなやつ。
サスペンダーみたいなのがあって、はいはい、それでこう、なんかパンツを、
ややこしい
パンツをね、こう挟んでるから、あ、これはホットパンツなんやなと、
うん、
なるんですけど、後ろから見たとき、そのサスペンダーがジャケットで隠れるんですよね。
うんうんうんうんうん。
嫁さんが、 疑問を抱いた時ずっとその後ろ姿しか見えへんくて、あれなんかそんな設定あったっけみたいな。
ただの黒パンツ履いてるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。やりすぎっていうか、うん、クボタイトワールドやなって。
もう主人公に据えてくるっていうとかもう攻めてきたなっていうのはあるんですけど。
そうね。
で、まあそのね、いわゆる癖の話で言うとですね。
うん。
だからさっき説明したように一般人がドラゴンに接触すると重罪になっちゃうので、
うんうんうん、
その一般人がドラゴンと接してないかどうかを検査するキットが出てくるわけですよ。
はいはいはい。
で、ね、そのキットで、あの、体内のドラゴトキシンっていう数値を測るんですけど、なんか、ありそうでなさそうなあれなんですけど、そのキットを対象者にね、舐めさせるんですよね、これ。
まあまあ、飲酒運転みたいな感じ
で
ね。
いや、飲酒運転はほら、息吐くやん。
はぁ、でしょ。
で、このキットはなんかこう手鏡みたいなやつをパカって開いて、キットを舐めさせてるわけなんですけど、これなぜかひざまずいて舐めてるんですよね。なぜか。
いや、あれはなんか久保タイト先生の性癖っていうか、あの、検査対象になった人の性癖でしょ、多分。
いやいやいや。あれだって、普通にね、対象キットを、目の前に持ってってあげればいいのに、なんかニーハちゃんが結構下の方にあれを出すから、なぜかひざまずいてその検査キット舐めてるんですよね。
いや、それはもうなんか従う方の性癖なんじゃないですか。このタイト先生は悪くないですよ。
いやいや、それが検査キットをこう手に持ってやるとかあるや。
対象の人に持たせてやると、成功ね、不正を働く可能性はあるわけじゃないですか。
なんでひざまずかせるのかなと思って。しかも、このなんか舐めさせるみたいな、ちょっとなんか、大体このご時世的になんか衛生的にどうやねんってちょっと思いながらね。
いや、このご時世もクソもね、ドラゴン出てきてるなと思うんですから。なんかあるじゃないですか。魔法かかってんじゃないですか。殺菌魔法みたいな。
雑やな。でも、久保先生ワールドなんですけど、あとはね、やっぱネーミングっすね。
あー、これだー。
さっきもちょろっとね、僕よくわからん、多分言葉を言ったと思うんですけど。あの、いくつかやっぱよくわからんことが出てくるんですけど、一番僕がこの、なんていうか、この久保先生のネーミングの感じがビンビン来たのが、
はいはいはい。
ワンシーンのセリフで、ブルーのバングナイフ、トップオブホーンズのインクスの長官よっていうニンニンちゃんのセリフがあって、なんてっていう。
いや、これね、あの、ブリーチって、僕らの世代とかだと漫画読んでからアニメ見たじゃないですか。
うんうんうん。
だからなんか、エスパーダとか、アランカルとかやっても、なんか、破面のあれねとかね、
はいはい、
あ、銃刃ね、みたいな。出てくるんですけど、なんか僕、バーンザウィッチはアニメから入ったんで、
はいはいはい。
もうこのトップオブホーンズのインクスのとか言われた時に、あーってなって、振り仮名をくれと。こんなむずいんやって思いました。
しかも、これ別になんか、漫画やと漢字がもちろん出てきてるんですけど、
うんうんうん。
別にしっくりくるような当て字じゃないからね。
いや、アランカルフとかも、なんか、ほんまにって感じですけどね。なんか、どっかの言語から取ってるんでしょうけど。
確かね、スペイン語圏とかやった気がする。確か。
はいはいはい、はい、う
ん。なんか、そこら辺から取ってるみたいなのは、なんとなく。
なるほどね。
うん。見たことあるんですけど、わかるわけないんですよね。さっき言ったディスガイザーっていうやつは、漢字で書くと、覆面竜なんですよね。
ああ、まあ、ディスガイズでなんかその偽装するとか、
うんうんうん、
変装するとかって意味あるんで、まあ、まあって感じですね。
うん、で、まあちょっとそれに加えて言うなら、あのストーリー上結構重要になってくる伝説の竜みたいな子がいるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、伝説の竜のことを、漢字では童話竜って書くんですよ。
子供の話の童話、ね。
そうそう、子供の話の童話で童話竜って書くんですけど、それを、あのメルヒエンズって言うんですけど、あって。
いや、確かにな。ここら辺も。なんか、竜の名前も。
うんうんうん。
竜の名前は別に普通なんか、あの、何やっけ、シンデレラとかなんかそんなんすよね。確か。
そうっすね。まあ、竜の名前はでも漢字の当て字はなかったんちゃうかな。もともとカタカナやから。
いや、でも確かにね、もうアニメだけ見てるとほんまに全然出てこないんで、そこの当て字が。字幕もないし。
うん、
なんか、なんちゅうの、必殺技の名前みたいな感じで、バババババンってこう感じてくるわけでもないし。
はいはい。
ね、意外と覚えられへんねんなって思った。カタカナって。
いや、覚えられへん。あれは多分漢字とセットで、なんでやねんって思って覚えられるのが、一くだりやなって僕は思います。
あの、FF とかでもなんかありましたよね。ファルシのルシが、うんぬんみたいな。
なんてっていう、ね。
そうそうそうそう。
そん、 なね、ネーミングの話に加えて、やっぱり久保先生といえば、
ああ。
ポエムなわけですよ。
はいはいはいはい、はい。なんかね、いいっすね。
ポエムってね、こうなんか一般的にこう、みんなが言ってるのは若干なんていうか、若干小馬鹿にした感じがあると思うんですけど。
そうね。
でも、
ね、
僕はそういう意味を込めてる、言ってるわけじゃなくて。
ああ。
まあいわゆるその、英語のポエムチックなね、意味合いのこうセリフもやっぱ出てくるわけですよ。
詩的なね、情緒的な。
そうそうそうそうそう。
はいはい、はい。
でもね、この一巻に出てきたやつはね、結構ジンとくる良さ僕あったなと思ってるんですよ。
あれ、ニニーちゃんのやつ？
あ、そう、ニニーちゃんのやつ。
あ、ニニーちゃんのやつね。
あー、いいねーってなった。
あれめっちゃよかった。アイドルの。
あ、そうそうそうそう。
アイドルっていうか魔法のね。
魔法のね、話。
あれよかったなー。
なんか、
確かに。
あーみたいな。
何とは言わんけど。
そうそうそう。
おーってなる。
うん。
やつね、
うん。なんか一応ね、こう最初にこうそこを出しといて、後でそれを回収してくる流れもありつつね。あ、いいねーって思い。
よかったっすね、うん、あれは。
そう、だからここら辺も、あの、後の展開でも、楽しみなところやなと思っております。
ブリーチでも結構名言量産してたからな。ポエムじゃなくてもね。
ポエムじゃなくて、あの、銀の刀の長さとか
いやなんかもっとあったでしょ、いろいろ。
あったかな。
もうあったよ。
やばい、パッと出てきてへん
やん。弱く見えるぞ、みたいなやつあったじゃないですか。
あ
まり吠えるなよ。弱く見えるぞ、みたいな。
あったな。なんとなく。
とかね。
うん。
いやー、ああいうの良かったっすね、うん。
ちょっと楽しみっすね、今後も。
いやー、久保先生ワールドね。
ワールド来てるんですけど、ちなみに、
はいはい、
あの、見開きの一ページ使いは、一巻ではあんまりなかったと思います。
あれなかった？あの、建物だけみたいな。
あ、それはね、多分なかったと思う。
まあ、正確には連載じゃないですもんね。
そうっすね。あの、なんかこう、短期集中型でバババッと連載して、また準備してみたいな流れみたいですね。
いや、いいっすね。
うん。まあ、ここまでちょっと僕丁寧にあの説明をしてきたんですが、あの言いたいことが一つありまして、
はい。
ブリーチやないかいっていうね。
やっぱね、なんか設定もちょっとなんかそんな感じだったもんな。
あの、まず、まあ、魔法使いなので魔法を使うんですけど、
うんうん、
魔法のシステムがね、ブリーチの軌道と多分一緒なんですよ。
お、
魔法にもあの番号がついてて、シャープ何番みたいな番号がついてて、で、あの、いわゆる呪文の詠唱システムがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
全部詠唱すると、その軌道の威力が高まるみたいな。
なるほどね。
で、軌道と同じように詠唱破棄もあるんですよね。
はいはいはい。
あいつ詠唱破棄なのに、この威力かみたいな軌道のくだりね。
ある。なんかそこのなんか重みがいまいちよく分からへんけど、なんかすごいんやなって分かるやつ、ね。
そうそうそうそう。なんかそんなところがまず、もうほんまに読んでてやっぱ気になったんですよ。
うん、うん。
あれみたいな。
はいはいはい。
で、あと、こう、一巻の途中ぐらいで、なんか組織の偉い人がまとまって出てくるパターンのシーンがあるんですよ。
トップオブホーンズでしょ。
そうそう、トップオブホーンズの誰々、何々対誰誰、何々対誰誰みたいな、どんどんどんどんみたいなやつね。
いや、これなんかブリーチっていうか、なんか少年漫画あるあるになってきてる気するけど。
あ、まあね、でもなんか僕の中には やっぱり、こう、何番対隊長誰誰みたいな、あの下りね。で、なぜか、一人ずつ出てくるわけじゃなくて、結構一回みんなまとまって出てきて、
はいはいはい、
みたいな、紹介されるみたいな、あの、下り。
一人欠席してるやつおるんですよね。
うん。あれがまたどうせなんか癖のあるやつなんでしょうけどね。
絶対おんねんな、一人欠席してるやつ。欠席してるやつとなんか、え、こんな若いのにみたいな。
うん。
感じのとかね、う
ん。絶対、なんかこれ言ったらあれかもしんないけど、うん、絶対あのトップオブホーンズの中に一人裏切り者おるやろ、みたいな。あくまでこれは僕の妄想ですよ、あくまでね。
まあまあまあ、そうだね。そうだ。うん。まあ、いっちゃん最初に戦うことになったら、血気盛んなブルーのバングナイフとかも、なんか、あ、いっちゃん最初に来るからには、いっちゃん最初にいいやつなんねやろな、みたいな。
うん。
感じがね。
でも、一巻の終わりでは、なんか、まだ、おー、こういう感じね、みたいな感じで終わりましたね。
はいはいはいはい。うん、
で、そう、ちょうど今言ったブルーのバングナイフが、なんか戦うときにマスクつけるんですよね。
あー、はいはいはいはい。
ドラゴンに乗るときに。
ああ、
なんか、ドクロのマスクみたいなのつけるんですけど、 なんかそれ、アランカルっていうか、ホローっていうか、みたいな。
いや、あれはファッションやから。バングナイフさんのやつは。
なんか、合致しすぎやん、そのファッションっていうね。
いや、でもそれはね、別に普通の軍隊とかでもマスクつけるじゃないですか。
いやいや、マスクのデザインの話よ、デザインの。
ドクロはね、やっぱり多いんじゃないですか。
いや、あのギザギザの歯のドクロ、そんなないと思うけど。
しかもアニメやったら、あの、歯のとこ動いてましたからね、喋るとき。
そうやったわ、確かに。
動くんやってなる。
うん。でも、最後にね、極めつけ。これ、僕も、あー、ブリーチーってなったところがあって。あの、主人公の上司がいるんですよね、一応仕事場のね。
あ、おっちゃんね。
おっちゃんの、普段やる気ない人に見せかけて、みたいな。
はいはいはいはい。
普段やる気ない人に見せかけてめちゃめちゃ強い設定のやつね。
しかもちゃんと、あれですよね、あの、買いかぶりすぎかしら、みたいな感じで、こう、別のやつから、なんか、あなた別にそんなに大したことないでしょ、みたいな言われた後に、結局、買いかぶりじゃなかったよね、みたいな、言われるっていうね。
うん、なんか、この設定来たなって感じが。
あったな、うん、浦原さんやったっけ。
浦原キスケさんね。
キスケさんとかね。はいはいはいはい。ブリーチやな。
いや、もうね、ブリーチなんですよね。
これちなみになんか僕いろいろ調べてて、
うんうんうん、
あの、海外のファンサイトというか、なんかファンダムっていうところがあるんですよ。
はいはい。
なんかもう本当にファンが作るウィキみたいな。
うんうんうん、
ゲームとか、まあ、ドラマとか何でもいいんですけど、それのバーンザウィッチのページあったんですけど、あの、ブリーチウィキの中に入ったんですよ。もうブリーチやんっていうね。
いやいやいや、なんでやねんって。ここまでね、ちょっとこの、ブリーチやないかいってずっと言ってたんですけど、
はいはいはい。
最後のポイントいきますね。
おう。
でも、実は緻密に作り上げられた大作の予感という。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、先ほどまでね、ブリーチやないかいって言ってたんですけど、
うん。
途中で僕読んでるときに、マジでこのブリーチっぽさが、うん、どこまでジョーク、なのかどこまでが本気なのかわからんなと思って読んでたんですよ。
ああ。
そしたら、あの、読み切りの最後の方に、その主人公たちが勤める仕事場の看板が出てくるんですけど、
うんうんうん、
そこに、あの、ソウルソサエティウエストブランチって書かれてるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
で、僕結構パーって読んでたんで、あれ読み間違いかなと思って戻ったんですけど、
ああ。
いや、なんか漢字でしっかり書いてあるわと思って。
はいはいはい。僕もあっこ読んで、いや、なんか気に入りすぎやろしか思ってなかったんですよ。軽く捉えてたんですよね。
そう、ギャグやと僕も思ってたんですよ。でも、この実はウエストブランチの対になる、いわゆる東側。
うんうんうん、
その、東証局って読むのかな、漢字で書くと。東側の局は、うんうんうん、そのブリーチのルキアの紹介時に一度だけ実は表記されてたことがあるんですよ。
はい、はいはいはいはいはい。
だから、東側に、まあ、ルキアとか、黒崎の世界があって、
うんうんうん、
西側にもこの別の世界があるっていう設定なんじゃないかって言われてるわけですよ。
はいはいはい。僕らがソウルソサエティやと思ってたのは、リバース東京の可能性があるということですね。
あの、実際にあの、取り組みの中でリバース渋谷みたいな、あれ、キャンペーンはありましたね。
なるほど。渋谷なんや。
まあ、渋谷かどうかわからんけど、まあ、これがね、あの、約16年ぶりの伏線回収と言われているらしいんですよ。
伏線じゃないと思うけど
な。まあ、設定上の話ね。
そうそうそうそう。うん、まあね。
で、ちょっと僕、この、なんていうの、気づきから、ちょっと少しずつ調べましてですね。
はいはいはい。
よくよくちゃんと調べると、あの、ブリーチの公式イラストブック、ジェットっていうものかな ?JET って書いて、ジェット。で、実は本作についていくつか触れられているらしく、この、バンザウィッチはブリーチの最終話から2年後の物語っていう、そもそも設定らしいんですよ。
はいはいはいはい。
だから、
完全公式やじゃ
あ。そうそうそう。もう、作者も、いわゆる同じ世界という、世界線というのか、つながっているよっていうのは、喋ってるみたいで。
なるほどね。
だからこう、ブリーチやないかいって言ってたのは、ブリーチなんですよね。ブリーチじゃなくなかったっていう。だからこう、
そうね、
ジョークじゃなかったんですよ。一応設定の上で作り込まれてたっていうのがね、わかるんですよね。 ごめんなさい、一個関係ないこと言いたくて、
ああ
のキーボードでパソコンでソウルぐらいまで入力すると、ああソウルソサエティの漢字が変換で出てくるんですけど、すごいないですか。
すげえな、一般的なワードなんや
もん。そうそう、 Windows の何予測変換で勝手に出てくるんですよね、
IME。
やばくない
ですか。エスパーダとかアランカルとかも出てくるのかな。
それは無理やろ。
アーロニーロぐらいまで出て入れたらアルルエリとかも出てくるのか。
出るかい、そんなもん。ごめんなさい、ちょっとあのこれ言いたすぎて挟んでしまったんですけど、
はいはいはい、
あとね、今日気になる点も結構実は多くて、
ああ、
あの読み切りのタイトルがその第1巻の表紙に書かれてるんですよね。
はいはいはい。
でそのタイトルが Don't judge a book by its cover って書かれてて、
うんうん、
まあ、いわゆる英語からこう日本語に直訳すると、人は見た目ではなく中身が重要ですみたいな、
うんうん、
なんか見た目で判断するんじゃないよみたいな意味合いの言葉だと思うんですけど、
うんうん、
いやいやいやいや、どういう意味っていう。あのね、きちんと中で回収されてないんですよ、そのタイトルが。
はいはいはいはいはい。
これをつけてた理由がいまいちよくわからへんくって。
おすすちゃんの話かもしれないね、今ね。
ああ、まあ、ちょっとごめんなさい。今話してても自分の中で若干ピンと来てしまって、あーって思った。まあなんとなくね、思ったところがあるんですけど、ちょっとね、
はいはいはい、
あ、こういう意味かなって今わかったんですけど、ただ僕が言いたいことは実は一個あって、あのブリーチの一話のタイトルがデス&ストロベリーなんですよね。
いちごね、
はい、
はいはいはい。
で最終話のタイトルも実はデス&ストロベリーで同じなんですよ。
ブリーチのね、
ブリーチの、そうそうそう、
はいはいはいはい、
ブリーチの一話と最終話のタイトルが一緒につけられてて、
なるほどね。
っていうことは絶対これなんかもっと深い意味出てくるやん、気になるやんってなってるってね。
そのこのブリーチの伏線はいつ回収されんねんっていう。
いや絶対この流れを絶対組んでくるんじゃなかろうかという僕の予想。
はいはいはいはいはい。
そう、さっきこのタイトルの意味なんやねんって喋ってたら自分の中でピンとちょっと来てしまったんですけど。でも絶対もっとそれより大きな話が出てくるだろうっていう予想ね。
はいはいはいはい。
余計気になる。
気になるね。
うん。で、これはね、佐島さんもあのアニメを見られたんで分かったと思うんですけど、うんうん、すごいね、こう、なんだ、放送されたタイミングですでに話題になりましたが、
うん、
その読み切り、まあ、アニメの最後のロゴがね、ちょっと加工が施されてて、ロゴにバーンザウィッチの。
はいはいはい。
で、こういう意味になるわけですよね。
言いはしないけど。
まあ、ちょっと僕は、ここはね、あの言い切りはしないですけど、佐島さんも気づいたでしょ。
僕実は読み切り読んだ時全然気づけへんくて、
はいはい、
普通そのままバーって読んでて、アニメを嫁さんと一緒に見た時に、え、今のみたいな感じで嫁さんが気づいて、
はいはい、
戻って見たんですけど、あー、え、みたいな、
ね、そうそうそうそう、あ、特にね、読み切りの方いわゆる漫画なんでちょっとこう白黒で分かりづらいというか、あんまりこう自然に紛れ込みすぎてて気づかないんですけど、アニメの方はちょっと配色が結構はっきりしてるから、
そうね。
お、みたいな。
いや、でも、いや、なんかちょっと無理やりちゃうそれ、みたいな。あった。それせこないみたいな。
いやいやいや、だって、そのために W にこう線が入ってるんだからね。
あ、まあまあまあまあ、そうね。ザーもあんな感じなのはそういうことね。
そうそうそうそう。だから、僕らが、この一巻を読んだだけで感じたものより、もう少し大きな物語を展開してくるんじゃないかなってすげえ思うんですよね。
いやー、この感じなんかいいっすよね、
うん。
なんか映画でもこういうのあって、あの、スプリットって映画知らないですか？
あの、映画知らないですかって言われて、僕大体知らないから大丈夫っすよ。
まあ、あの、なんか27人ぐらい人格がこういる多重人格の人の話なんですけど、
うん、
それ、ね、なんか普通に サスペンスとしてめっちゃおもろいんですよ。
うんうんうん、
で、なんか普通に、ああ、サスペンスおもろいな、おーって見てたら、いっちゃん最後に、その作品を作った監督が、十何年ぐらい前に作った、めちゃめちゃ人気のある映画のキャラが出てきて、
うん、
実は同じ世界やったっていうのが、いっちゃん最後にわかるっていうのがあって、めちゃめちゃ死ぬほど話題になったんですよ。
うんうんうん、
なんかその感じにめっちゃ似てる。
うん、
え、これ、もしかして、みたいな、
うん。
こっからどうなっていくのみたいなのがね。
僕最初ね、こう、正直ね、一人で読んでる時はめちゃめちゃ突っ込みながら読んでたんですけど。
あ、僕もそうでした。
でも読んでるうちに、あれってなってきて、 で、実はさっき、その、バーンザウィッチの、こう、ロゴがうんぬんの話は、僕は実は自分では気づけなくて、
はいはいはい、は
い。こう、いろいろ情報を見てるときに、その情報をちらっと見て、すげえ、あの、ちょっとこれは鳥肌立ったかも。怖っと思って。
いや、これ、見てほしいですね。
うん。
漫画でもアニメでもいいけど。
そうね、どっちでも楽しめるかな。アニメもすごい僕も面白かったと思うし、漫画も、漫画の方がちょっとなんていうか描かれてないところもあるから、漫画の方が全体を見れるかもしれない。うん、だから、まあ、連載は結構ゆっくりっぽいので、
うんうんうん、
なんかね、毎週更新ってわけじゃないらしいので、ゆっくりらしいんですけど、まあ、面白いの読みたいからゆっくり待つのもいいかなって思ってます。
まあ、なんか今回の連載がシーズン1みたいな。
そうそうそうそう。だから一応次も映画というか映像作品もやるみたいなも言ってるみたいなので、続きがすごい楽しいかなと思っております。
ブリーチ最後まで読んでへんねんけどな。
いや、実を言うと僕もブリーチ最後まで読んでないんですけど、でもこれはもう久保先生から、君たちは次のバンザウィッチを待ちながらブリーチを読みなさいって言われてるんだなって僕は思いました。
いやー。結構長いで。
長い。
70何巻とかでしょ、多分。
うん、ちょっと、お財布事情が厳しいので、もしかしたら僕は満喫とかでまとめ読みみたいなするかもしれない。
ああ、いいっすね、うん。いいっすね。やるか、それ。
あり。でもそれぐらい、結構僕期待、楽しみにしてる作品ですね。
漫画760は Spotify Podcast で毎週水曜18時に更新しています。
番組の感想を語ってほしい漫画のリクエストは、メール、ツイートで受け付けています。ツイートの場合は、ハッシュタグ、漫画760、メールはさじま .niwa@gmail.com まで、漫画760のホームページのメールフォームからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。
ではまた来週。バイバイ。
バイバイ。